聖書を朗読いたします。コロサイ人への手紙1章26節から29節です。すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。
皆さん、おはようございます。皆さんのお祈りの支えを感謝します。本日も御言葉から説教させていただけることを感謝をいたします。本日はキリストにあって成熟したものというテーマで解き明かしをさせていただきます。26節をお読みします。すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。前の節の余すことなく伝える神の御言葉の特質が今日明らかにされます。奥義とは、今まで計り知りがたい神の思いのうちに秘められていた恵みが時至って生徒たちに掲示された神の救いのご計画を意味しています。この奥義が異邦人、つまりユダヤ人以外の全世界の人々の間でどれほど栄光に富んだものであるかを、神様は私たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、私たちの中におられるイエス様であり栄光の望みのことです。神の救いのご計画が旧約聖書の中心主題であり、新約時代にはそのご計画はもっと明確に教えられているという意味が奥義に込められています。その救いのご計画には、イスラエルだけではなく、神が作られた全世界の人々、つまり異邦人、すべての国の人々も含まれています。祈りましょう。ウクライナの方々、ガザの方々、パレスチナの人々も神は差別せず救いに招いていらっしゃいます。私たちは世界中の取りなしをするとき、今日この街道に爆破される可能性があると思って祈りたいと思うんですね。ご自分の家で安らかに眠るとき、もし爆破されるかもしれないと思ってらっしゃる方々がウクライナやガザやパレスチナに今現実いらっしゃるということを思うとき、私たちに取りなしの熱さが与えられます。自分ごととして祈ってまいりましょう。しかし異邦人、イスラエル以外の国の人々の参加が、救いへの参加が具体的にどのようにされるかは、時至るまで、つまり旧約時代まで明確に秘められていました。今パウロはそれが現実となったことを証言します。旧約聖書が予言しておりました救い主の誕生、主の十字架、復活、昇天、ペンテコステ、聖霊降臨の恵みによって、イスラエル人、異邦人、人種の差別なく主の名を呼ぶ者は皆救われる。どのように栄光に富んだものか、この奥義、救い、キリストがどんなに素晴らしく豊かな性質、豊かな恵みかを知らせたいと思われました。 皆さん、今日皆さんと一緒に喜びたいことは、もし今聖書を手にしてもこの内容は全部イスラエル人の方々のためだけです、他の国の人々は関係ありませんという教えであれば、聖書が何百冊あってもそれは私たちに何の意味もないのです。しかし今は神はもちろんイスラエルの方々も救いたいと願っていらっしゃると同時に、すべての国々の人のためにイエス様が十字架で死なれたわけですから、今66巻の聖書は私たちのための救いの書であります。三位一体の神は大きな愛と犠牲をもってすべての国の人々の罪の償い、御子の十字架の血という代価を支払い、人々を私たちを滅びから買い戻す贖いを完成してくださったのです。ただし私たちの側の応答も必要です。自分の罪を認め、その罪のために死なれた主を信じるという応答を聖霊とともにしてまいりましょう。この素晴らしい救い、福音、良き知らせがもし私たちのもとに生涯の中で知らせられていなければ、私たちは決して主を信じることはできなかったのです。それゆえには神は知らせたい、つまり生涯一度も福音を聞かないで亡くなってほしくないと思ってらっしゃるということを覚え、私たちは私たちに分け与えられた方々に祈りながら福音を知らせたいと思うんですね。でもその時に重荷にを感じすぎないでいただきたいのは、自分が伝えた人が信じなかったら自分の責任だと思わないでください。私たちの分は愛を持って祈って愛を示して主を伝える、福音を伝えるところまでが私たちの分です。あとはご聖霊の分でありますから、もちろん私も牧師でありますが、私が福音を伝えた人が全員信じてくださったわけではない。しかし信じた方もたくさんいらっしゃいます。でもその結果は神に栄光を期して、神の主権の中でその方が応答として福音の救いをお受けになるかどうかは私たちが強制することはできない。ですから私たちの分は福音をお配りする、お伝えする、種まきをするところをしてくださいと神は言ってくださっていることを覚えましょう。ですから皆さんが福音版をそっと渡したりなさることもとても大切です。いつ実を結ぶか分かりません。聞いたことない方をどうして信じることができるでしょう。つまり福音を一度も聞いてなければどうして信じるかどうかも決断できましょうか。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができましょう。そうです、日本にもイスラエルから多くの国々の弟子たちが世界中に、今は日本にもそして世界中に主を伝える人が使わされているがゆえに、述べ伝える人がいるということは感謝ですね。そして多くの方が拒否なさっても、とにかく福音をお配りする、お聞かせするということはとても大事です。あとは全能の聖霊が働いてくださる。聖霊により頼む私たちが主を知らせるものとして用いられますように祈りましょう。私にとってイエス様を伝えることは幸せです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。先日有沢先生ご夫妻と久しぶりにゆっくり交わりました。今日本各地におられますから、使わされて今宣教報告なさっていますが、先日お交わりした時に、今宣教師となってタイでイエス様を信じて永遠の天国に行くか永遠の滅びに行くかという緊迫感がない 方々が多い中で、やっぱり福音を伝えることの大切さをこの30年間を通して学んできましたとおっしゃいました。私はそれを聞きながら、やっぱり教会が福音を伝える、もちろん愛を持って、自分の肉の力ではなくて祈りながら、結果は委ねて福音を伝えること、そしてその福音を信じるかどうかは、亡くなった後永遠の天国に行くか永遠の滅びに行くかの左右するほど重要な福音だということを確信させられ続けております。ご聖霊によって主を知らせるものとして用いられるように祈りましょう。この奥義、福音とは、中心は私たちの中に住んでおられるキリスト、栄光の望みのことです。なんと今イエスご自身が私たちの心の中におられること、主の教会のこの礼拝の中に臨在しておられることを今日喜びたいと思うんです。この奥義の中心はイスラエル人ばかりではなく、すべての民族のすべての主を信じる人々のうちにキリストが神秘的に内住するという恵みの現実を表しています。神ご自身は旧約時代は幕屋、あるいはダビデの時代は神殿にお住まいになりました。でもなんと今は幕屋、また荘厳な神殿はいらないのです。なんと私たちの心が神殿です。私たちの心に神ご自身が住んでくださるとは、なんと素晴らしい奥義でしょう。栄光の望みとは、今の時のキリストの内住が終わりの日、主の再臨の時に信仰者が受け取る栄光、神の国の救いの相続の保証であるためです。今現実に事実として主を信じている私たちの心は霊的な神殿であります。神が宿ってくださる神殿です。私たちの心は、この神である栄光のキリストが住んでおられることは驚くべき恵みです。私は自分で伝えながら、あまりにも驚くべき恵み、つまりキリストご自身が自分の中に、また教会、主を信じる人の集まりの教会の中に住んでおられるということは、あまりにも大きな恵みなので、本当に理解したという瞬間がないのではないか、理解し続けたいと思っています。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもって全ての人を諭し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。主を信じて洗礼を受けることが最終ゴールではないということです。洗礼後、キリストにあって成熟したものへと神は成長させ続けてくださり、御前に立たせてくださるのが聖なる目標です。もしイエス様を信じて終わりでしたら、ヨハネ3章16の御言葉だけで良いかもしれません。でも66巻の聖書があるということは、洗礼を受けた後66巻の聖書を順番に読んで、その御言葉でご聖霊とともに教えられ、成長し続けるために聖書が与えられています。キリストを述べ伝える、聖霊に励まされて主を述べ伝え続けましょう。私は時々こんな想像をします。もし最後の裁きの時に主を信じない人は裁かれるでしょう。でもその方が、もし私には生涯クリスチャンの人がいたかもしれませんが、私に福音を伝える方がいませんでしたとおっしゃったとすれば、私はそのそういう方を一人でも少なくしたいと思っています。もちろん完璧に世界中の人に福音を伝えることは不可能です。ですから分担して全教派が協力して世界宣教をしているわけですが、少なくても自分がに知り合いとして与えられた方にはイエス様を伝えたいと思うのです。その方が信じるか信じないかはその方のご決断に委ねて、でも最後の裁きの時に、ああ、私にあなたがイエス様を 伝える人を送られたのに私は拒否してしまいましたと、伝えられたことの恵みを最後には気づくということは大切ではないかと思います。知恵を尽くしてとは、これは神が与えてくださる判断を持って、つまりこれは伝道しなきゃしなきゃという強迫観念で相手の心を理解せず、相手の気持ちに寄り添うことをしないまま、ただ福音を伝えるとき相手の方は拒否しますね。私もイエス様を信じたばっかりの時はあまりにも熱心で救いの喜びが大きくて、私の父にイエス様を伝えましたが、その伝え方は知恵がなかったんですね。ただ自分の肉の熱心で父にイエス様を伝えすぎて父は嫌がりました。でもそのことが今となってはよくわかるんですね。ああ、上からの知恵によってその方にどこまで今伝えるべきか、その方には言葉で福音を伝える時でしょうか、それとも今はその方に仕えて愛を示す時でしょうか、その方と信頼関係を結んでその方があなたが信じているイエス様について教えてくれますかとおっしゃるのを祈って待つ時でしょうかと、伝えるべき時と待って祈るべき時を祈り求める知恵が必要です。あらゆる人を諭し、これも神様に祈ってその方に悔い改めと謙遜と必要な時に愛を持って戒めること、すべての人を教えています。洗礼を受けられて終わりではなく、その後も御言葉を教えられ続ける必要があるという意味です。そして御言葉の恵みを分かち合う時に、自分が教えられていなかったことを他の人が教えられていることに気づき感動しますね。ですから私は本当に御言葉の分かち合いは宝の時だと思っているんです。自分が教えられたことを分かち合う時、他の人はああそのように教えられたんですねと、その人が気づかなかったことを教え、またある方は全く自分が気づかなかったことを教えられましたと言われるときに、ああ同じ説教を聞いてもこのように補い合えるんですね。だから分かち合いは必要だと思います。素晴らしいですね。ディボーションの恵みの分かち合い、説教の恵みの分かち合い、通して養われ続ける。キリストにあって成熟したものとは、キリストに似せられた成長した人、そのためにここに記しましたことは後で読んでおいてくださり、大切な内容です。今日3つの点でお語りしたいと導きを受けました。こちらをご覧ください。3つの点でキリストにあって成熟した人とは、まず自分と神様と他の人、三つの面でお語りさせていただきます。一つはキリストにあって成熟した人というのは、完璧になる人という意味では全くないということなんです。成熟した人ほど自分の罪が分かり、弱さを自覚した人が成熟した人だ。それはパウロの言葉から分かります。パウロは晩年になるほどなればなるほど、私は罪人の頭です、そのためにイエス様が死なれたことを感謝します、それを表す憐れみの見本として私は救われた、そして私の弱さはあなたの弱さのうちに完全に現れるとイエス様がおっしゃったように、私たちが成熟しているということは、霊的に自分の罪深さと弱さを自覚している人は成熟している人なんです。弱さと罪深さを自覚している人はまた神ご自身の恵みを深く知る人です。こんなに滅んで当然の私が主の十字架で許され、今日生かされ 愛され清められ続けていることへの感動がいつもなくならないですね。私はいつも自分が滅んで当然なのに、今日まで生かされている奇跡に感動しております。また応答の賛美で神を深く知る賛美をしますが、自分の弱さ罪深さを深く知れば知るほど、神様の愛恵み神ご自身を深く知ることにつながっていくということです。成熟した人ほど神ご自身の憐れみの深さ恵みの深さを知り続ける。そして自分の弱さ罪深さを深く自覚する人ほど、他の人に対して思いやり深くなり優しくなる。ヘブル人への手紙に書いてあります。自分も罪があるので他の人に優しくできるのです。つまり自分に弱さや罪深さ欠点があることを自覚している人は、他の人がに弱さや欠点や罪があることを見たときに、その人に思いやりを持って寄り添うものになる。神様はなぜ私たちがクリスチャンになっても試練や苦しみを与えてくださるかは、そこに答えがありますね。もしイエス様を信じていつも順調で何の失敗もなくいったらどうなるでしょうか。間違いなく私たちは他の弱さのある人を思いやることができず、上から見下げ、あの人はダメなクリスチャンだと裁く人になるでしょう。そして高慢になって他の人の痛みとか弱さに寄り添うことができない人になるでしょう。でも神様は世界中のクリスチャンを、ただ一人もそのように全てが順調にいく人を導いておられないということです。どなたとお交わりしても、個人的にお交わりすると悩みをお互いに分かち合い、 あなたも試練を取っているんですねと分かち合う人ばっかりです。私は全てが順調にいっていますという人と私はお会いしたことがありません。でも裏を返せば、その試練苦しみを通して他の人を思いやり、その人のために祈り、心で涙して祈る人に変えられるために、私たちはキリストにあって成熟したものに変えられ続けているということを今日自覚したいと思います。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。ここでも分かりますね。パウロは誰よりも自分の弱さを自覚していましたから、誰よりも自分のうちに力強く働くキリストにより頼むことが強かったんです。主により頼めばより頼むほど、イエス様の力によって労苦しながら奮闘して福音を伝え、教会を立て上げました。教会を立て上げるということは簡単ではありません。一人の一人の人が違いがありますから、その違いが悪いわけではありません。と同時に、その違いがあっても、その違いを受け止め合い、その中で話し合って、この一点で進んでまいりましょうというプロセスが必要なのです。主を伝え、主に仕える道には、実に多くの困難と試練があります。まさに労苦と奮闘の連続です。この過程において、自分の力だけならあまりに無力であり、失望してしまうのです。パウロであっても、私たちであっても。しかし自分の弱さを認めているパウロは、自分のうちに力強く内住されるキリストのお力をいただいていたのです。私の人生も多くの労苦と主の偉大な支えがありました。パウロはこう正直に告白しています。労死苦しみ、たびたび眠られるぬ世を過ごし、飢え渇き しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。日々私に押しかかる諸教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。パウロは多くの教会の痛みを負って支える巡回牧師でもありました。私は想像しないことが起きて、皆様によって今全国運営員となって、二月に一回199の教会の痛みを知るようになりました。その痛みを知ることは、その運営にならなかったら知らないでいたことでしょう。でもその痛みを知って、どうそこに寄り添うかをいつも話し合っています。私は今九州地区の担当にならせていただいて、その試練にを一緒に背負うことをさせていただいていることを実は喜びとしています。それは私は九州の教会で洗礼を受け、その少しでもその痛みに預かれることは喜びだからです。主は私の恵みはあなたに十分であるというのを、私の力は弱さのうちに完全に現れる。ここで少し解き明かしが必要です。私の力は弱さを自覚するところに現れるという意味が込められているんです。ですからパウロがあれだけ用いられたのは、パウロは誰よりも自分の弱さを自覚して、誰よりも必死にイエス様に頼ったということが、この御言葉の中に込められている。ですから私たちも自分の弱さを認めるということにおいて成熟させていただきたい。自分の弱さを認めるということは、その分神様により頼むということにつながります。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。主に仕える私たちも労苦試練がありますね。皆さんお一人一人にも試練や労苦が今あります。しかし私たちのうちに住んでくださり、力強く支えてくださる素晴らしいキリストが実際におられることを深く覚え、今日礼拝の中で感謝したいと思います。主により頼み歩んでいこうではありませんか。主は決して見捨てたりなさいません。弱さを認める私たちに主の恵みと力は十分に現れます。今神が与えられたもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを捨てない。人生を振り返り、神の恵みを思い巡らしました。神が与えられた生涯、神のご支配の中で、皆さんと同じく私にも多くの試練と労苦、弱さを神様与えてくださいました。与えてくださっております。もうダメではないか、なぜこんなことが自分に起きるのですかと思う日々が多々ありました。賭けがあり、弱い私が本日ここに立って説教をし、約47年間牧会を続けることができたのは、まさに主による奇跡です。私のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘させていただいているからです。弱さの中に働く主の力、恵みを心から感謝させていただきたい。私も皆様も、主の救い、力、恵みがなければとっくに倒れ滅んでいます。しかし今日も私たちを生かされ、イエス様が共におられることを感謝しましょう。私たちのうちに力強く働く力を、心から主に感謝しましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちにキリストの救いという奥義を明確にしてくださり感謝です。と同時に、その奥義の福音を信じた後も試練や 失敗、弱さがありますが、神はあえてそこを通して私たちが自分が謙遜になり、その分神にもっとより頼み、そして弱さや牢苦の中にある方々を上から目線ではなく寄り添い支えるものとして成長させ続けてくださっていることを感謝します。これからも主の再臨まで、私たちが生涯を閉じて天国に行くまで多くの試練があるでしょう。しかしその弱さの中でご自分の恵みと力を表すイエス様が共におられることを覚えて、主により頼んで感謝して歩ませてください。そしてその試練の中でこそ分かる神ご心をもっと深く知り続けさせてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。